話し方の話。
おはようございます。話し方講師の高山ゆかりです。5月5日日曜日です。引き続きゴールデンウィーク、そして今日は子供の日です。皆さんいつまで連休でしょうか？おそらく多くの方が明日振り替え休日までが休みで、翌日火曜日からまたお仕事スタート、日常に戻る方が多いかなと思っております。この番組もちょっとカレンダー通りに進めていこうかなと思っておりまして、昨日今日そして明日まで息抜き会をお届けします。のんびりお付き合いいただけたら嬉しいです。そして今日は子どもの日にちなんで、子どもの頃の思い出話をします。子どもの頃の強烈な成功体験の話をします。何度か番組でも話したことがある気がするので、あれかな、あのエピソードかなって思っている方がいらっしゃるかもしれませんが、またお付き合いいただけると嬉しいです。で、今日特に何か学びがある内容ではないと思うんですけれど、一つの大きな成功体験って、その後同じようなことで何度か失敗したとしても、つまずいたとしても、その大きな成功体験が失敗を凌駕することってあるなと思うんです。そんな話をしていきます。では本題のスタートです。子どもの頃の強烈な成功体験、まずはですね、その成功体験が何かを話す前に、今まで私が社会人になってからどんな仕事をしてきたかについて話します。それがその幼い頃の体験につながってきます。大学を卒業した後、ラジオ局のアナウンサーとして4年間活動しました。で、その後、アロマセラピストの資格を取って、セラピスト、そして美容業界、リラクゼーション業界でお仕事をするんですが、やっぱり声の仕事だと思いまして、で、イベントの司会だったり、ナレーションだったり、声の仕事を改めて始めて、で、2018年に話し方講師として活動をスタートし、今に至っています。トータルで見ると、喋るお仕事、人前に立って言葉を届ける仕事をしていた期間が長いです。この声で、そして言葉で何か伝えていく仕事に対して、漠然とした興味、憧れは幼い頃からありました。これというきっかけは何か決定的な一つがあったわけではないんですが、まず昔からすんごくおしゃべりだったというのがあります。もうとにかく何でしょう、学校でも、おそらく家でも、あと習い事に行っても、ベラベラベラベラベラベラベラベラずーっと喋っている。で、誰かに怒られても喋っている。怒られても喋っている。それでもまだ喋る。怒られても喋るっていう、そういうこう、とにかく誰からの注意も聞かないくらい喋る子だったんですね。で、かつ、きっと当時は人前に立って喋ることも大好きだったと思いますし、また大人から褒められたことも何回かありました。一つ覚えているのが、小学校の国語の授業参観で教科書にある物語を大人たちの前で、またクラスのみんなの前で読んで、で、それを褒めてもらったんです。誰から褒めてもらったかは忘れてしまったんですが、ただその時の褒め言葉として、周りの人もすごいと言っていたよ、みたいな、褒められ方をしたんですよね。そしてもう一つ、小学1年生の時に私にとっての強烈な成功体験がありました。それが何かというと、教室でダジャレを言ったっていうことなんですね。その時ですね、おそらく授業中だったと思います。先生が教室みんなの前に立っていて、で、クラスのみんながいて、で、ちょっとこうみんながざわざわざわざわおしゃべりをしていたんです。で、そうしたら先生が、あ、もうみんなこの内容飽きちゃったかな、みたいに聞いたんです。おそらくその授業の内容飽きちゃったかな、だからおしゃべりしてるのかなっていう意味で聞いたと思うんです。で、そうしたら周りのみんながですね、こう飽きた飽きたって言ってるんですよね。で、そんな中私はですね、大きい声で飽きたけんって言ったんですよ。都道府県の秋田県です。で、そうしたら、もうクラスのみんなが大爆笑してくれたんですね。でもこの大爆笑してくれた時に、私の中に大きな声で何かを言ったら、みんなが笑ってくれたっていう、とんでもなく強烈な成功体験が刻まれたんです。 ちなみに今大爆笑って言いましたけれども、もしかしたらこれは思い出補正がかかって自分の記憶が大きくなっている可能性もなくはないです。やっぱりもう何十年も前のことで、しかも私にとっては強い成功体験なので、何か言ったらみんなが笑ってくれたっていう出来事が、どんどんこう時間が経つごとに膨らんでいって、で、大爆笑なんて思ってるかもしれません。実際のところは、大がつくほどではなかったかもしれないですし、笑ったと言っても、30人のクラスだったら30人中10人だったかもしれない。そのあたりはわからないんですけれども、とにかく自分の中では大きな成功体験として刻まれています。おそらくそういった経験、一つの強烈な成功体験と、あとはきっと人前で話した時に、自分の中で楽しいっていう感覚があったり、あとは誰かに褒められたっていう、そういった出来事が積み重なって、話す仕事への興味、漠然とした憧れが生まれていったんだと思います。で、大人になった今、あんまりポッドキャストやボイシーでそういう部分は出していないかと思うんですが、笑いを取りたいと思うことがあるんです。そしてよくダジャレを言うんです。ただ、滑ることが多いです。もう周りの人たちが呆れた顔をしていたりとか、高山のギャグは滑り芸だとおっしゃった方もいました。で、確かに私もこれ面白いだろうとか、笑いを取れるかなと思って言ったことで、なんとなくこう場の空気がシーンとするっていうのを目の当たりにしたことも一回ではなくこう何回かあるんですね。なんですけれども、この小学1年生の秋田県と大きい声で言って教室のみんなが笑ってくれたっていう体験がおそらく強く残っているがゆえに、何かギャグを言って滑ってももちろんちょっと落ち込むこととか、恥ずかしいって思うことはあるんですけれど、でもそこでめげないというか、それでも言い続けてしまうんですよ。だから幼い頃の成功体験って、もう何十年も前のことですけれども、大人になった、もういい大人になった今でも記憶に強く残っているんだなと。もう何でしょう、刻まれているってこのことかなって思うんですよ。で、その他にも、例えば、たった一人の誰かの言葉が自分の心の中に刻まれて、で、石碑もそうですけど、刻まれた文字って簡単に消せないですよね。で、消せない何か一つの記憶とか、もう刻まれるような誰かの励ましの言葉って、その後、めげそうなことが何度あっても、その反対のことを誰かから言われても、たった一つの、たった一回の刻まれた記憶、刻まれた言葉が、勝つんですよね。目標に向かって進んでいる時もそうでした。周りからは、いや、ちょっとその目標は難しいかもねとか、あなたはちょっとその道ではないかもねと言われたこともあった。で、実際に現実の厳しさを感じていた。でも、たった一人自分にとって尊敬する方、恩師にあたる方が、あなたはいけるよって言ってくださった。やっぱりその言葉が強く刻まれたんです。今日は子供の頃の成功体験について話しましたが、胸に刻まれるような記憶とか言葉って、子供時代だけではなくて大人になってからもいくつかあったなって思っています。それこそ先ほど話した目標に向かって進んでいる時に、あなたはいけるよ、大丈夫だよ、みたいな言葉をかけてくださった。これって学生時代のことなんですが、もう二十歳を超えてからなので、やっぱりもう大人になっている時期ですよね。ちなみに幼い頃はあんなにおしゃべり大好きで、おしゃべりをすることで周りから褒めてもらってきた私でしたが、大人になってから、アナウンサーになってからは、伝えることってこんなに難しいんだと、自分の話はこんなに伝わっていないんだ、わかりやすく話すことも誰かに興味を持っていただくように伝えることもこんなに大変なことなんだと、簡単にできないことなんだと分かって、で、むしろ話すことが苦手になっていきました。何を言えばいいのか、何が正解なのか、伝えることに正解なんて本当はないはずなのに、正解に自分を当てはめようとしてしまったこともありました。今もどこかそういう自分とお付き合いしているような気がします。ただ、話すことが大好きだった子供の頃の自分、むしろ話すことが苦手になっていった大人になってからの自分、両方とも今の自分にとっては 大切な経験で、この2つを経験したから今話し方講師として活動しているんだと思います。本当にどんな経験も自分の身になっていきます。最後はざっくりとしたところに着地しましたけれども、いろんな経験をしていきましょう。今回は子供の頃の強烈な成功体験について話しました。エンディングです。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。お相手は高山ゆかりでした。また明日。